飯田めぐみ通信、今月は消防署からのお知らせです。まずは自己紹介をお願いします。
飯田広域消防五十嵐消防署の小木曽達也と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今回は熱中症の予防をテーマにお話を伺っていきます。これからの季節、だんだんと気温が上昇し、熱中症に注意しなくてはなりません。そこで改めて熱中症について教えてください。
はい、熱中症とは高温多湿な環境に長時間いることで体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。屋外だけではなく、屋内で何もしていない時でも発症し、場合によっては死に至る可能性がありますが、適切な予防や対処が実施されれば、死亡や重症化を防ぐことができます。そこで今回は、熱中症の発症を防ぐための適切な予防法や応急処置などについてお伝えします。ぜひ、熱中症の正しい知識を身につけてもらえればと思います。
はい。近年、天気予報などで熱中症警戒アラートという言葉を耳にする機会が多くなりましたが、この熱中症警戒アラートとはどういったものなんでしょうか。
はい、熱中症警戒アラートとは、熱中症の危険に対する気づきを促すものとして、気象庁と環境省が共同で発表している熱中症の警戒情報です。近年、気候変動などの影響により、国内の熱中症による救急搬送人員は毎年数万人という多さであり、死亡者数も高い水準で推移しています。この状況を踏まえて、令和3年度から熱中症警戒アラートが運用されており、昨年令和6年度からは、より深刻な健康被害が発生しうる場合に備えて、1段階上の熱中症特別警戒アラートの運用が開始されています。熱中症警戒アラートが発表された場合は、気温が著しく高くなることにより、健康被害が生じる恐れがあるので、自発的な熱中症予防行動を積極的に行ってください。また、高齢者や乳幼児は熱中症にかかりやすいので、特に注意し、家族や周囲の方も見守りや声かけなどの助け合いを行ってください。熱中症特別警戒アラートが発表された場合は、広域的に過去に例のない危険な暑さとなり、普段心がけている熱中症予防行動と同様の対応では不十分な可能性がある極めて危険な状況です。自分の身を守るだけではなく、危険な暑さから自分と自分の周りにいる人の命を守ってください。
では実際に何人くらいの方が熱中症で救急搬送されているんでしょうか。
はい、総務省消防庁の発表では、令和6年5月から9月までの間に全国で97,578人の方が救急搬送されました。これは調査を開始した平成20年以降で最も多い人員搬送となりました。また飯田下伊那地域では、昨年の調査期間に103名の方が熱中症疑いで救急搬送されました。
そうなんですね。熱中症は日の当たる屋外で発生するイメージが強いですが、実際はどうなんでしょうか。
はい、昨年飯田下伊那地域では熱中症疑いにより救急搬送された方のうち、家の中など屋内で発症した方が37人いました。日の当たる屋外で発症するイメージを持たれる方が多いかもしれませんが、室温や湿度の高さ、風通しの悪さ、こまめに水分補給ができていないなど、さまざまな原因により屋内でも熱中症になることがあります。
熱中症で搬送される方の年齢層を教えてください。
年齢別に見ると、昨年飯田下伊那地域では65歳以上の高齢者の方が 68名搬送されており、特に70歳代や80歳代の方を多く救急搬送しています。高齢の方は暑さや喉の渇きを感じにくくなることから、十分な予防ができず熱中症になる可能性が高い傾向にあります。周囲にいる方がこまめに声をかけるなどして様子の変化に注意しましょう。
わかりました。それでは熱中症を防ぐためにはどのようなことを行ったらいいんでしょうか。
はい、熱中症を予防するためにはそれぞれの場所に応じた対策を取ることが重要です。屋内では無理をせずエアコンを適切に使用して、室温28度を目安として温度調節してください。肌感覚で判断せず温度計でこまめに確認しましょう。室温は日当たりなどでも変化します。遮光カーテンやすだれを活用して暑さを避けてください。屋外では日傘や帽子を着用して日陰でこまめに休憩をしましょう。熱中症警戒アラートが発表されている日は日中の外出をできるだけ控えましょう。最近では通気性が高い衣服や首を冷やす冷却剤などの熱中症対策グッズも売られており、積極的に体を冷やすことも大切です。屋内でも屋外でも喉の渇きを感じなくてもこまめに水分を補給することが何よりの予防策になります。
もし熱中症になってしまった場合はどのようにすればいいでしょうか。
はい、熱中症には軽症、中等症、重症の3つの段階の症状があります。軽症では大量の汗、めまい、立ちくらみ、足がつる、手足のしびれなどの症状が出ます。この段階では無理をせず風通しの良い日陰や涼しい屋内で休むようにしましょう。汗により水分や塩分を失っているので、塩分の含まれているスポーツドリンクなどを摂取しましょう。中等症では頭痛、吐き気、体がだるい、集中力や判断力の低下が起きます。この場合には直ちに風通しの良い日陰や涼しい室内へ移動し、エアコンや扇風機の風で体を冷やしましょう。冷たいペットボトル、濡れたタオルなどを首や脇の下、太ももに当てて体を冷やすと効果的です。自力で水分が摂取できない場合には病院を受診しましょう。重症では汗をかかなくなり、呼びかけても反応が悪く、会話がおかしいなどの意識障害が現れます。このような場合は死に至ることもある危険な状態です。直ちに119番通報をして救急車を呼んでください。意識がはっきりしない状態では窒息する恐れがあるので、無理に水分を飲ませないようにしてください。
熱中症の症状の3つの段階というところでお話しいただきました。それでは最後に小木曽さんから一言お願いします。
はい、今年の夏もまた猛暑となる予想が発表されました。日頃から暑さに備えた体づくりをして元気に夏を過ごしましょう。現在消防署では心肺蘇生法の普及に力を入れており、受講者を募集しております。5名以上のグループでの申し込みのほか、個人でも受講していただけるように年6回の救命講習会を企画しておりますので、受講を希望される方はぜひ最寄りの消防署へお問い合わせください。
飯田めぐみ通信、今月は飯田広域消防五十嵐消防署の小木曽達也さんに熱中症の予防テーマにお話を伺いました。小木曽さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。